理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第566回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は6月の天文現象をお伝えする回になります。
666、間違った、566だ。
はい、5月もね、この配信しての31日最終日で、
最終日ですよ。5月が終わったらどうなると思います、
はい、6月が来ます。
そうですよね、はい、よくできました。
で、今日は、まずね、絶滅メディア博物館のお話をちょっとだけします。
はい、一押しのとこですね。
そうですね、あの東京の神田駅から歩いて5分ぐらいのところにある絶滅メディア博物館というところで、月に1回そこに展示してあるものを、まあ、技術的に説明するっていうのをやろうというふうに、お話をしまして、
はい、
初めての5月の回、5月25日にお話をしてきました。リスナーさんも、はい、5人ぐらい来てくれたのかな。
おう、はい、それ以外の人もいたってこと。
それ以外の人も、
あの、それはたまたまそこに来た人が一緒に話を聞いたってこと。
いや、絶滅メディア博物館自体でも広報活動してますから。
うん、
そう、私が喋りますっていうのをね、
うん、あ、なるほど、その別、あ、そうなの。
要は技術的なことを喋りますよと
っていうアナウンスがあったんだ。
ありました。
ポッドキャストではなく、
あ、だからポッドキャストもやっている吉安さんって人が
来て話してくれるよって。
そうです。
へえ。で、リスナーさんが5人ぐらいで、合計何人ぐらい。
合計10人ぐらい。
おう、じゃちょうどいいぐらいです。
ちょうどいいぐらいですね、うんうんうん、で、次回が、
うん、
毎月最終土曜日にやろうって話をしていたんですが、
うん、
都合がつかなくて、
うん、
6月はちょっと早め、15日の土曜日に開催の予定です。
うん、はい、
前回動画の記録のところで話したようなことを現物を使いながら話します。
はい、
前回ね、ヘリカルスキャンっていう、あの円筒の中に、あの記録再生ヘッドがあって、ぐるぐる回ると動画が記録できるよっていうのが、現物があると、すごく話しやすいんですけど、音声だけだと大変だなっていうのを痛感しました。
でもほら、それ毎回痛感してる話ね。
うん、でもね、難しいんですよ、ヘリカルスキャンの説明は。
まあ、ヘリカルのヘリってくるくるだよね。
そう、ヘリコとかヘリ
ヘリコバクター、ヘリコプター、
そうそうそう、
ヘリウムヘリ、
違います、ヘリコでぐるぐる回るですね。
はい、
そうそう、なので
ヘリコバクター。
そうですよ、ヘリコのバクテリアね。
あ、ヘリコのバクテリア、
ヘリコバクターはそういう意味でしょ。
ほ
ー。で、ちょっとね、頑張ってまた説明をしたいと思います。その後も毎月1回ずつ違うテーマでお話できるかなと思っています。
はい、
あと今回は持ってくの忘れましたが、名刺とかあげられると思います。はい、番組のね、番組で私の、
はいはい、
あの
欲しい人はどうぞと。
番組のステッカーとかないんで、とりあえず。
確かにないね。
はい、作ってないです。
はい、作ってないです。
ということで、絶滅メディア博物館よろしくお願いしますというお話が一つ目。
はい。
で、いつもね、あの天文現象の回は短めなので、
はい、
どっちで話すのがいいかな、オープニングで話すのがいいのか、うん、本編で話すのがいいのか分かんないですけど、人工衛星とかが見えますよっていう話をちょっとしたいなと思っていて、
うん、
人工衛星って、
うん、
あの目で見える時があるんですよ。
ツーって動いてるやつでしょ。
そうです。一番、まあ、うん、有名なのは、国際宇宙ステーションとかね。
はい、 ISSSS、
大きい、多いですけどでも、はい、それはとても明るくて、うん、一等星に近い明るさで飛んでいくんですけど、うん、
はい、
三等星ぐらいの明るさ、
うん、
街中だとあれですけど、ちょっと暗いとこだったら、見えそうな明るさで、
うん、
1日に560の、目で見える、
うん、
衛星が通過をします。
はい、
で、人工衛星が光を発しているわけではなくて、
うん、
太陽の光を、が衛星に反射して見えるということなんで、
はい、
あの角度によっては、予報というか予想と違って暗い時もあるんですけれども、でも、 三等星ぐらいで見えるというのが、夕方から夜までと、夜から朝まで足して、うん、30-40個は、見えるっていうのはあまり皆さん知らないことなんじゃないかなと思います、
うん、
で昼間は空が明るくて見えなくて、
うん、
真夜中は、自分の真上を通っているような人工衛星には光が当たらないんですよ、
うん、
なので、日暮れから、宵のうちあんまり深夜にならない時と日の出前というのがたくさんこう、人工衛星が見えるという時間帯で、明るいものだと国際宇宙ステーションが、一等星よりも明るいぐらいかな。あと、まあ、有名どころでいくと、中国の宇宙ステーションというのもあって、
うん、
そちらも、一等星ぐらいで見えるんじゃないかな、
うん、
というのがあります。
はい。
あとね、最近はなんだっけ、スターリンク衛星っていう通信用のやつがたまに見えたりするとか、あるんですけど、あとハッブル宇宙望遠鏡が見えたりするというのもあったりします。
へえ。
うん。で、いろんなところにね、宇宙ステーションだったり、人工衛星が見える、なんていうの、軌道が分かるアプリだったりサービスがあったりするので、
はい、
見てみるといいんじゃないかと思います。
はい。
で、以前は、イリジウムっていうサービスがあって、
うん、
衛星電話ね。
ほうほう。
専用の電話で地球上どこでも、うん、衛星に直接電波を送って話ができるっていうイリジウムっていうサービスがあって、
うん、
そのイリジウムは衛星の形がちょっと特殊で、太陽電池パネルなのかな、とっても平らでこう太陽光をよく反射する材料が使ってあるっていうのがあって、
うん、
そいつが、太陽光反射して直接反射したところにこういると、なんていうの、明るさがとっても明るく見える、マイナス何等星だったっけな、数秒だけピカッて光って見えるっていうのが観測されることがあって、それをね、イリジウムフレアっていう名前だったんですけど、
うん、
イリジウムがそのピカッて光る衛星を、やめちゃってというか光らないようにしたのを打ち上げて入れ替えたりして、イリジウムフレアはもう見られなくなってしまったんですけど、
う
ん、要はイリジウムのサービスで使ってる衛星はみんなその表面がピカピカしていて、特定の方向だけ明るくなるようにしないようにした。
あら。
わざわざ。
なんかあったんですか？
だから星の観測とかに良くないし、なんていうの、びっくりする人がいるぐらい明るい、反射になるんで影響があるといかんなっていうので。
それで本当にそれにしなくなったんですか？
あ、そうですそうです。だから衛星を入れ替えるときに、
うん、
光って光らないものに入れ替えていったというのがあります。そう、で多分なんですけど、
うん、
朝と夜なんで、
うん、
そんなに変わらないかもしれないんだけど、多分冬とか、夜が長い方が多少見えるのかな、ちょっとね、季節的に、たくさん見えるようになるのかあまり見えないのかがちょっと分かってないんですけど、でも夜明けと宵と夜明け前っていうのはそんなに時間帯変わらないからあまり変わらないのかな。そう、ということで季節関係なく見えるんで探してみてみると面白いかもしれません。多分三等星ぐらいまでのものだったら、見えますし、宇宙ステーションとかは毎日見えるわけではないんですが、どれかの衛星であれば、毎日何かが見えるというふうになっています。
はい。
中にはね、人工衛星じゃなくて人工衛星を上げたロケットの、まあ、残骸、
うん、
っていうのが、光って見えるっていうのもそんなに明るくはないんですけども可能性はあるので。
へえ。
そうなんですよ。
いろんなものが光ってるんですね、夜空。
いろんなものは。そうで、そのスターリンク衛星っていうのはスペース X 社っていうのが上げていて、
うん、
そいつはもう4000個ぐらい上げてるのかな。なので多すぎるんで、うん、星の観察に問題があるんじゃないかっていうふうに、懸念が出ています。
ほう。
何ヶ月か前の、月刊星ナビっていうものでは特集されていて、
うん、
ある時間帯そのスターリンク衛星が日没後の西の空にすごくたくさん見えて、
うん、
よくないんじゃないかって言ったんだけど星の観測に影響があるぐらい たくさんなんじゃないかっていうので問題になるというふうに、記事がありました。
へえ。
まあね、どこに飛んでいるかはある程度わかるので、
うん、
よくよく調べればこれは星じゃないって消せるっちゃ消せるんですけど、
うん、
やっぱり自分が観測したい星と重なってしまったり、あとは、うん、新しい星と見間違えたり、写真を撮るとその他に白い線がピューって、走ったりしてっていうのがあるんで、
うん、
やっぱりこう気をつけなきゃいけないって言うと変ですけど、なんとかなるといいかななんて思います。反射率を下げるとかっていう工夫はやっぱり、イリジウムフレアの時と同じように工夫はされてるようですけど、
うん、
はい。で、国際宇宙ステーションを見たことがある人だったら分かるかもしれませんけれども、人工衛星は光る点がゆっくりゆっくり暗い天空の中を移動するという感じで見えます、う
ん、はい。
どのくらいの高さにあるかでね、移動するスピードは違うんですけれども、
うん、
でもじっと見ているとじりじりと動くような星があるというふうに見える感じです。点滅はしませんし、
うん、
動いてるものが止まったりもしません、
うん、
で明るさはですね、なんていうの、一定ではなくて、
うん、
なんて言ったんだろうな、自分の真上に来た時が一番衛星とは近いんで明るめに見えるっていう傾向があります。人工衛星と自分の距離が近いからね、
うんうんうん、
同じ明るさでも、
うん、
あとはさっきから言っている通り、自分で発光しているのではなくて太陽の光を反射して見えるので、
うん、
地球の影に入ってしまうと急に見えなくなります、
うん、
というので、特徴的なのは、急に現れてしばらく動いてとか、うん、と途中で見えなくなってっていうのがあるとか、明るさはじわじわじわっと、明るくなったりじわじわじわっと暗くなったりすることがあるというのを覚えておいてください。はい。どこがおすすめなのかって難しいんですけど、私は昔からヘブンズアバーブっていう名前のサイトを使ってるんですけど、
うん、
これはもともとねアメリカのサイトで、日本語対応はされてるんですけど、そんなになんていうの、インターフェースが優しいわけじゃないので、
うん、
おすすめしにくいなと思ってるんですが、とりあえずここには、明るい衛星の毎日の予報っていうのが載っていたり、国際宇宙ステーションに特化した、うん、予報とかも載っています、うん、今ね、5月の末ですけれども、5月31日の20時8分とか、6月1日2日あ違う1日と3日かの、7時19分とかに、国際宇宙ステーションが見えるというふうに予報、うん、というか予想されています、
はい、
で高さがね国際宇宙ステーションで行くと400キロぐらいなんですよ、地上から、
うん、
ということはどういうことかっていうと、どこから見ても同じ方向に見えるわけではない。月だとね、
うん、
もちろん東京と、大阪九州とかっていうのだと何時にどっち側に見えるっていうのはこう経度が違うからずれて見えますけれども、
うん、
同じ日にね月だったらだいたい同じ方向に見えるっていうのがわかると思いますが、
うん、
地上から400キロのところを国際宇宙ステーションだと地球を一周約90分で飛んでるんで、
うん、
東京からは見えるけど九州からは見えないとかっていうコースの時もあります。低いんですよ、
うん、
っていうのがあるので、そういったサイトを見るときにはぜひ自分のね位置情報、
うん、
都市の名前で設定できたり緯度経度で設定できたりするんですけど、あとは地図の中から選ぶのもありますけども、うん、そういうのをしっかりセットして、見つけてみてください。
はい、
はい、ということで、宇宙ステーションのお話をしましたが、
はい、
村内プロジェクトには、
うん、
オープンチャットっていうのがあって、
うん、
村内友の会って名前なんですけど、
へ、
それに、村内プロジェクトの和田さん、
はい、
雑貨店の店長というふうに言われてますけど、
はい、
が宇宙ステーションを望遠レンズで撮りましたっていう写真を載っけていました。
お、そうなんですか、
うん、
へ、
くっきりではないんですけども宇宙ステーションの形が分かるぐらい、
う
ん、
すごい。
そう、まあね、宇宙ステーション地上から400キロの高さにあって、大きさはサッカーグラウンドと同じぐらいの面積、縦横ね、
うん、
太陽電池パネルがあるんでそんな感じのものが飛んでいるので、
うん、
望遠レンズでは形が分かるぐらいで、人によってはね自動追尾のシステムを作って、うん、動画で追っかけている人たちもいたりします。
へ、
手で追っかけるのは、ね、とっても大変ですけれども不可能ではないです、うん、ということで、皆さんも 双眼鏡や望遠レンズで見てみると形がわかるかもしれません。はい、ということで、オープニングでは、目に見える衛星の話をしました。で、星空案内をする回には私がお出かけしましたっていう、お出かけした場所を皆さんに紹介するっていうのが、恒例になっていて、
はい、
5月というか、4月の末から5月に行った場所を紹介したいと思います。ですね、純不動ですが、ゴールデンウィークの連休も入ってるんですよね。純不動ですね、なんか思い出した順に書いてるな。まず絶滅メディア博物館行きました。
はい、
あと新江ノ島水族館も行きました。
へえ、
はい、あとは有楽町とか銀座にあるソニーパークミニっていうところに行って、うん、ロゴデザインのイベントを見たりしました。
へえ、ロゴデザイン、
テックメモリーズっていう名前だったかな。はい、うん、あとですね、東京の八重洲に、うん、八重洲って、東京駅の東側のエリアなんですけど、
うん、
東京長浜観音堂っていうのがあります。
観音堂ってこと？お寺ってこと？
ね、これは、滋賀県の長浜市っていうところがやっている、
うん、
なんていうの、美術館といったらいいんだろうか、観音堂で、
うん、
地元の小さな観音様を連れてきて、
うんうん、
約1ヶ月展示するっていうのを年間に4回やってんのかな。
へえ、じゃあ毎回って言い方変だけどちょこちょこ変わるわけ。
変わります。
へえ、
はい、東京長浜観音堂で検索してみてください。
ほう、
これがまたね、雑居ビルの、
うん、
4階とかでエレベーター降りて、
うん、
なんかどっかの事務所かなみたいなところにいきなり観音様があるっていうねなんでこれ知ったかっていうと、以前上野の忍ばずの池のすぐ横のところを借りていて、はい、
うん、
そこはなんとなくねおしゃれ感のあるったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、ガラス張りのね、建物、1階はガラス張りで、ちょっとイベントしてもいいんじゃないかなっていう場所にあった時にたまたま通りかかって見つけたんですよでそこが閉まっちゃったっていうニュースを聞いて、というか、
うん、
今はね多分燻製のレストランのお店になっています。
燻製？
燻製、いろんなものをこう燻製にしたものを出す。一回行って美味しかったですけど、それは置いといて。
まあ、うん、はい、置いとかれて。
で、なくなっちゃったんだと思っていたら、
うん、
東京の八重洲で再オープンしますよって言って、
うん、
そこに行きました。
ほう。
はい。あとですね、デザインフェスタで T シャツ売りました。
はい。
あとは横浜のそごう美術館ってところで。加賀谷さんっていう方がやっている、
あ、写真、
そう、星空の世界天空の贈り物、
綺麗な写真ね、
はい、これね、7月1日までやっています。横浜そごうの上にあるそごう美術館ですね。一般1400円、確かね100点ぐらいの、写真を大きいプリントで飾ってあるので、
うん、
宇宙の綺麗な写真が見たい方はぜひ行ってみてください。
まあ、宇宙、まあ、普通の星空とかすごい、なんだろう、貼っていい写真撮りますよね。貼ってっていうか、
ね、星がポチポチあるだけじゃなくて風景と一緒だったりするのが結構多いです、うん、で星が映ってないけど風景とかね、あと水中での写真も撮る方なんで、
水中、あ、そう、水中、
はい、水中の写真も何枚かありました。
へえ、面白い、はい、
ちょっとね前に話題になったオーロラとかも、うん、オーロラの写真も結構あって、
うん、
そんな感じでですね、100点の、写真楽しめるので、よかったですよ。
はい。
あとですね、群馬県の鬼押田支援っていう浅間山の北側にある、うん、溶岩が、なんていうの、山から下ってきて固まったままのところがあるんで、そこに遊歩道があってっていう場所があって、その鬼押し出し園っていうのがあるんでそこに行きました。
はい、
あとその、つながりで群馬県と長野県の県境に県境ね、
うん、
県境をまたぐように神社があるっていうのがあって、
それはどこの所属なんですか、どっちの所属なんですか、
ね、結局2つ神社が、合わさってあって、正面に行くと賽銭箱が2個あります。
どっちかに入れるかによってどっちに入るかが違うわけ。
あ、まあ、あ、なので、今は長野県側の神社と群馬県の側の神社で2つの神社が同居しているっていう感じになっています。なので正面のお社はね1個だけなんですけど、右側と左側県境の、長野側と、群馬側、
うん、
それぞれに建物もあります。
ふーん、
はい、あと戦国時代な感じのところをいくつか回ってきました。
戦国時代な感じ、
そう、岐阜県美濃エリアの、犬山城、岐阜城、うん、大垣城、関ヶ原の合戦場、
好きなんですか。
なんとなく、結構年を食って、
うん、
昔の教科書で見たようなところって行ってそうで行ってないなって思ったりもして、
うん、なかなかね難しいよねあれね。
そうなんです、う
ん、あの前方後円墳に行ってみたいね。
前方後円墳結構たくさんあって、群馬県たくさんあるんで。
え、
前方後円墳だけだったらね、
旧仁徳天皇陵に行ってみたいね、
うん、中は入れないですよね、あそこはね。
今なあれでもあれ近くでなんか上から覗けるようなあれがあるんじゃなかったっけ。
知らないです。
あれなんか台があって上から覗けるみたいな。 上からって別に覗くって写真が撮れるとかそういう意味ね。
あ、上から目線、
そうそうそうそう、
見下せるわけですね。
見下せるんですよ、見下ろす。
そうですか、
違ったっけ、わかんない、
わかんない。今回は何はともあれ、あと上田屋敷っていう上田市にある、武田じゃなくて
上田市
真田の里か、
ふーん、
そうっていうのも寄り道をして、
うん、
なのでなんとなくこう信長家康、秀吉、真田みたいなところを回ってきました。
そこに真田入る。
あ、回ったところがね、
うん、
はい、そんなところが、回ったところです、
はい、
あと、そうだ、前も言ったんですけど、中央構造線博物館っていうところに行きました、
はい
はい、で中央構造線が見えている、要はずれたところの右側と左側が見えている路灯っていうね。
路灯に迷っちゃうね。
路灯はね、その路灯と漢字が違うんで、そう、路頭に迷うは、
うん、
道の頭でしょ。道路の路に塔ですけど、私が言ってる路頭っていうのは、岩石や鉱脈が見えるところで、漢字で言うとあらわになっている頭ですね、うん、という感じで路頭っていうのがあるんですよ。
へ
え、うん、
へ
え、というところに行ってまいりました。あとね、実はあち村っていう星空が綺麗なところっていうのに行ってみたんですけど、曇っていて星はほとんど見えませんでした。はい、というのが、今回のお出かけです。
お帰りなさいませ。
ということで本編では6月の天文現象の方をお伝えしたいと思います。
はい、
では6月の天文現象をお話していきます。月の動き、6月の6日が新月です、
はい、
で満月は6月の22日、ストロベリームーンだそうです。
へえ。
で、6月14日が上弦の月、
はい、
月面 X が見えるんじゃないかということですが、結構明るい時間なんで難しいんじゃないかと思います。13時21分とこの月刊星ナビには書いてあります、
昼間の月面 X の写真ってあるのかな。
あるありますよ、
月面 X、
はい、で6月6日の新月は旧暦でいうと5月ですねになります。で、なんとつまらないことに、
これか、
惑星たちはあまり見えません。多くの惑星が太陽と同じ方向に行ってしまって見えないんですよ。
これか、あ、あった、昼間の月面 X。
あ、そうそう、ありますよ。
へ、
外号って言って、地球から見て太陽の向こう側に、惑星が行ってしまってほぼ太陽と重なるので見えないっていうタイミングなんですけど、 なんとですね、6月は4日が金星が外合になります。で、6月の15日水星が外合になります。で、多分ね、火星とかも太陽に近い感じで、あんまり、よく見えないんじゃないかな。で、木星は5月に、豪になったんで、明け方とかに見えるんじゃないかな。ということで、あまり見えないんですが、それぞれ話をしていくと、水星、ほとんど見えません。15日に外合ですが、外合ってことは、その前は太陽よりも、東側、じゃない、西側なので、はい、明け方に太陽の近くにあるんですが、ほとんど見えません。で、月末は、太陽の、東側、つまり、夕方、太陽が沈んだ直後に、太陽の方角にありますが、ほぼ見えません。
はい、
金星は、6月いっぱい、外合に近くて見えません。
はい、
火星は、太陽の方向にある程度近いんですが、夜中2時過ぎぐらいに、東の空から出て夜明けで見えなくなります。木星も、太陽に近い方向にあって夜明け前にちょろっと見えるだけです。土星はちょっとだけ見ごろで、真夜中になる前に、東の空から昇ってきて朝まで見えているというのが土星です。
はい、
一応ね、土星は確か、そうですね、土星は6月12日に、星区、星は西ね、区っていうのは、弓矢の矢の矢辺に強靭の距で、区形とかっていう、90度を示すための、字なんですけれども、つまり、太陽から見て西側に90度行ったところにあるんです。なので、深夜0時頃に太陽がね、自分たちから見て反対側ね、お昼と反対側にいるときに、東の空から昇ってくる感じになるのが西区ってことですね。
はい、
反対は遠くです。当たり前ですけど、
遠くですか。遠くに行っちゃう感じ。
距離は変わんないんですけど、西区と遠くです。
はい、
はい、で、いつもご案内している月と、惑星が近くなるタイミングをお話しすると、あまり見えないって言ったんで、残念なんですが、太陽に近いところは、木星と水星と金星が太陽に近いんで、木星と月が接近するのは6月の5日、6月の6日には水星と金星、ほぼ新月の前後です。それに比べて火星は6月の3日、明け方に細い月と、火星が近くに見えます。一番近くなるのは、6月3日の朝の5時40分ぐらい。とても近いです。で、
はい、
土星は反対側で、西区に近いんで、下弦の月に近くなるんで、6月の28日の未明から明け方、月と土星が近くなります。
はい、
で、これはね、まあまあ近くて、頑張れば、望遠鏡の視野の中に収まると、土星の輪がちょろっと見えつつ、月のクレーターも見えるっていう写真が撮れるかもと、この月刊星並みには書いてあります。
頑張れと。天気さえ良ければ。
そうですね。6月28日の日の出前です。で、土星はね、多分一等星ぐらいの明るさになってるんで、見えやすいですし、月とすぐそばなので分かりやすいと思います。
はい。
で、28日の、まあ、未明ね、が一番近いんですが、その前後の日も土星と月はまあまあ近く見えます。28日がとっても近くて、何度だ、1度ぐらいの、距離しかないんで、望遠鏡で見ても同じ視野の中に収まるように見えるんじゃないかという感じですね。
うん、
はい、あとですね、6月は太陽暦の夏至がある月ですね。北半球が一番太陽側に傾くっていう日になっていて、1年の中で一番日が長いです。6月21日が夏至になります。昼間が長いってことは夜が短いってことで、 何太陽じゃない星が見られる時間もとても短いという感じになります。別にね、まあ、星見なくてもいいっちゃいいんですけれども、
うん、
星の観察が短くなるというのを覚えておいてください。
はい、
一応タイミングはですね、夏至は、6月21日の朝5時51分が一応夏至のタイミングになりますね。
夏
東京だと、日の入りは、夜7時、日の出は、朝の4時26分という感じなので、昼間が長いです。日が高いです。あの暑さと紫外線対策はちゃんとしてください。あとですね、何回かこの番組でも言ってるんですけれども、明るい星が月に隠れる、まあ、食という言い方をするんですけれども、それがそこそこ見られるかなということで、ご案内をしておきます。6月14日の宵といっても、夜10時過ぎぐらいかなに、乙女座のベータ星というのが 3.6 等星が月の裏側を隠れます。南の方、那覇とかがとても、裏側に入っている時間が長いんですが、北に行くほど、端っこに行くので、あの月に隠れている時間は短いという感じですが、東京だと、22時33分に見えなくなって、23時17分に出てくるという感じで、明るい星が月の裏に隠れるというのがあります。
はい、
6月20日20日にはアンタレスという、一等星が月に隠されます。これはね、関東よりも北では見られません。東京は月に霞するぐらい、うん、それよりも西のところでは、月にそこそこ隠れるので、夜7時ぐらいで、なんだろうな、月が出て東の空に低い時に、このアンタレスと重なるという感じですかね。日没直前ぐらいになるんじゃないかな。だからちゃんと見ないと見えないかもしれません。まだ明るくて空が、まあ一応アンタレスは一等星なんで望遠鏡で見えるかもしれません、
う
ん、
はい
はい、その辺が天文現象かな。もし満月を見ることがあったら、うん、その高さを気にしてください。南の空に太陽は夏至の時に一番高くなりますよね、見かけが、
うん
なんですけれども、満月は太陽と反対側
低くなる
にはなるので、夏の満月は低いというのを体感していただけるといいんじゃないかと思います。
はい、
夏の満月は低くて冬の満月は高いので、
うん、
ちょうどいい感じの時が中秋の名月っていう風になってるんじゃないかという気がします。
ちょうどいいですね。
そう、高くもなく低くもなく、他の星空ですけれども、日が暮れて夜8時ぐらいには、春の、星座たちが見える感じかな。なので、南の空にはアークトゥールスっていう書いたのもありますけれども、これ牛飼い座の、星が、南の空に見えます。一等星かな。あと、その下にスピカっていうのが見えて、北の空には北斗七星の飛鵲の絵が上の方を向いた感じで見やすく出てるんじゃないかと思います。この北斗七星の、飛鵲の絵持つとこね、とアルクトゥールス と、スピカがなんとなく、直線上に並んでいるという感じが、春の、星座の特徴です。そのくらいの時間、宵の空ね、6月の夜8時ぐらいの空は、西の空には、カニ座や獅子座があって、南真正面には乙女座、東の方に行くと、ヘビとか、あとは天秤ね。で、サソリ座はもしかしたらちょろっと見えるかもしれません。
はい、
冬の星座はほとんど見えなくなって、日が沈むと、双子座が西の空にあって、日が沈んでしばらく経つと、東から、夏の明るい星たちが昇ってくるというふうになっています。なので、ベガ・アルタイル・デネブという夏の大三角は、6月ぐらいだと、東の空に見えて深夜になると南に上がっていくというふうな、見え方になるんじゃないかと思います。
はい、
でこのね、夏の大三角が見えるようになると天の川も見えるので、空が街明かりとかでこうほんのり明るくなっていない バックグラウンドが暗いところで、夜遅くまで見ていると、夏の、大三角、目が、デネブ、アルタイルが見えて、はい、うまくいけば天の川とかも見えてくるんじゃないかと思います。
天の川は、ね、都心は厳しいかね。
都心は厳しいと思います。で、ね、夏になると日が暮れて夜8時ぐらいの時に天の川がよく見えるんですけれども、今の季節だと深夜にならないと見えないというのが星空の情報になっています。
はい、
はい、ね、宵の空に惑星が一つもないと、明け方に、やっと土星と火星が見える感じですけれども、年の後半には金星が、今回の外号を乗り越えて
、
太陽の西側から東側に移ってきます。
おい、
なので、今年の後半8月ぐらいからは、宵の明星、そう、
明るくなってくると、
日が暮れた後、夕方に、西の空に見えるというのが、出てくると思います、はい、一番明るいのは11月ぐらいかな、だんだんね、太陽との関係で明るさや、見える大きさも変わってくるので、金星は今年、後半に、いろいろ見ていただけるといいんじゃないかと思います、
はい、
はい、そんな感じかな。あと暦でいくと、入梅っていう、これ暦の上での入梅が6月10日になってますので、
梅雨入りですね。あれ、そうですね、沖縄の方が梅雨入りしたんだっけ、するんだっけ。
あ、したとかっていう話を聞きました、
ね、でも遅いらしいですね。
そうですね、なので本州の方は、6月の後半になると梅雨っぽい、日が増えて、7月に、なって梅雨が明けると、まあ学校の夏休みという感じになっています。
今年も暑いっていう予報があるので、
はい、ということで皆さん暑さと、紫外線には気をつけてください。
はい、
はい、ということで今日は6月の天文現象の方をお伝えしてきました、おまけのコーナーでは、ミニオフ会の、ご案内もするので、有料会の方はそちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp。この数字は、木更津の市外局番かな。
あ、0438ね。
はい、0438です。
はい。
はい。
はい、
で、そんなプロジェクトというグループで運営をしていまして、この番組の他に、そんなことないっしょ、そんな雑貨店の番組を配信しております。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com では、過去の、配信というか、過去の音源も、聞けるようになっておりますので、もし興味があれば聞きに見て来てください。
よろしくお願いします。
はい。あと、audiobook.jp で、聞き放題の有料のサービスをしております。そちらにおまけがついております。
はい。
はい。ということで、6月ね、暑くなるらしいので皆さん気をつけて、通勤通学遊びに行ってみてください。そんな理科の時間第566回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。